今日司会の方が読んでくださった聖書の箇所、ルカによる福音書17章、細かいところには今日はあまり触れませんで、全体像を見ていきたいと思うのでありますが、ここからいつでも大丈夫なようにという題で説教させていただきたいと思います。この聖書の箇所は、世の終わりとかイエス・キリストの再臨というふうに呼ばれている出来事であります。ちょうど私たちの人生に始めがあり終わりがあるように、信じたくないことでありますが、私たちの人生の中に、私たちの人生にも始めがあった、そう、今日生まれた赤ちゃんもいました。でも信じたくないことでありますけれども、この私たちの人生にもやがて終わりがある。それと同じように、この世界にも始めがあり終わりがあるというのが聖書の世界観であります。輪廻転生という考え方がありまして、日本の文化の中ではこの、私たちは生まれ変わる、何度も何度もぐるぐるぐるぐる回っているんだ、そういう考え方があります。でも聖書はそういう考え方をしません。始めがあり終わりがある、私の人生にもそうだ、始めがあり終わりがある。それと同じように、この世界にもまだ誰も見たことがない、経験したことがない、まだ起こっていないことでありますけれども、始めがあり、またやがて終わりがあるんだ。その終わりの時にイエスがまた来られて、今度は私たちを永遠の世界に導いてくださるんだということが聖書には書かれているのであります。です。この今日の司会の方に読んでいただきました、このルカによる福音書17章の22節からの部分、全体として何を言っているかというならば、それは明日かもしれないし、10年後かもしれないし、50年後かもしれないし、いつだかわからないから、それがいつであっても大丈夫なように目を覚まして準備をしていなさい。それが私、この世の終わりがやってくる、イエス様がもう一度来られる世の終わりがやってくる、その準備でもあり、またパーソナルライフの終わりといいましょうか、イエス様が私たちを迎えに来てくださる、この人生の終わりの死という時の準備でもあるんだというのが、イエス・キリストのメッセージであり、聖書のメッセージなんですね。それがですね、聖書の中には繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。ですから私、毎週教会にいらっしゃってですね、このルカによる福音書を一緒に読んできてくださった皆さんの中には、その話前にもしたじゃん先生って、そういう方もいらっしゃると思います。ごめんなさい、ごめんなさいって私が謝ることないですね。聖書の中に書いてあるわけですから、何回も出てくるテーマでですから、また聞いたなと思われることはあるかもしれません。でも何回も聞かなきゃいけないのが私たちなんだろうなと思う。で、今日はですね、何回も出てくる他のところを合わせ読みながら、この2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんですが、他のところはですね、もう一箇所読みたいと思ったのは、マタイによる福音書の25章の1節から13節です。マタイによる福音書第25章の1節から13節を合わせて読みたいと思います。そちらの方をちょっと読んでみますね。私は口語訳で読みますけれども、マタイによる福音書第25章の1節から、口語訳の聖書ですと後ろの方の41ページになります。そこで天国は10人の、ごめんなさい、早いですか、ごめんなさい、マタイによる福音書第25章一節からです。そこで天国は十人の乙女がそれぞれ明かりを手にして花婿を迎えに出ていくのに似ている。その中の五人は思慮が浅く、五人は思慮深いものであった。思慮の浅い者たちは明かりを持っていたが油を用意していなかった。しかし思慮深い者たちは自分たちの明かりと一緒に入れ物の中に油を用意していた。花婿が来るのが遅れたので、彼らは皆居眠りをして寝てしまった。夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさい、と呼ぶ声がした。その時、乙女たちは皆起きて、それぞれ明かりを整えた。ところが、思慮の浅い女たちが、思慮深い女たちに言った。あなた方の油を私たちに分けてください。私たちの明かりが消えかかっていますから。すると、思慮深い女たちが答えて言った。私たちとあなた方とに足りる分 足りるだけは多分ないでしょう。店に行ってあなた方の分をお買いになる方が良いでしょう。彼らが買いに出ているうちに花婿がついた。そこで用意のできていた女たちは花婿と一緒に婚宴の部屋に入り、そして戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、どうぞ開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、はっきり言うが、私はあなた方を知らないと言った。だから目を覚ましていなさい。その日その時があなた方にはわからないからである。この2箇所の聖書の箇所から、2つのポイントでお話をしたいと思うのでありますが、第1が、明日でも50年後でもということです。ルカによる福音書と、両方開けるように、行ったり来たりしながら聞いてくださるといいと思うのでありますが、ルカによる福音書の17章の方では、人々はまだだろう、まだまだイエスは来ないだろう、そう言いながら歩んでいる。ちょうどノアの箱舟の時に、ああ、そう、幸せだ、楽しい、楽しいと思って生きていた人たちのところに洪水がやってきたように、ソドモとゴモラが滅ぼされた時にも、人々は杭のみ、売り、建てなどしていた、そこに火と硫黄が降ってきたように、世の終わりが、まさか今日なのかって時に来るというのであります。まさかという時であるのだというのであります。今日先ほどお祈りしましたように、今日来る車の中で、インドネシアでまた大きなマグニチュード 7.7 というふうに報道していましたけれども、大きな地震があったと聞きました。そして津波警報も出されているというふうに報道されていました。その後私はもちろんラジオを聞くチャンスはないので、何が起こったのか何も情報は入ってきていないのでありますけれども、何年前だったでしょうか、2年前だったでしょうか、3年前だったでしょうか、あの大津波がインドネシアに襲った時に、まさかそんなことが、まさかそんな大きなことが、何十万人という、10万人とも何十万人とも言われる人々が命を失いました。この観光に行っていた日本人の方々も亡くなりました。楽しいその日、そんなことが起こることは誰も想像していなかったときに、大津波が襲ってきました。大きな地震が襲ってきました。あの7年前の 9/11 の時もそうでした。本当にいい天気でした。本当に平和な日でありました。まさか、その犠牲になった方々の中に、まさか今日が自分にとっての最後の日だと思った人々がどれだけいたでしょうか。まだまだだろうと思って歩んでいる時にその日は来る。イエスの再臨という世の終わりというのもそうかもしれませんけれども、私たちの人生もそうでありましょう。まさか今日が私の最後の日だと思ってその日を迎えられる方がどれくらいいらっしゃるでしょうか。だから準備をしていなさいとイエスは言われたのであります。マタイによる福音書の方を見るならば、やがて来るだろうと、この花婿を待っている人のようだって書いてありますから、待っている、その日がやってくることを分かっている、待っている、でもいつかいつかいつかいつかと思っていて待っていたけれども、ある程度の期間だったらそれはできるかもしれない、でもそれが何年かわからない、何日かわからない、いつかわからない、長さが広がっていくうちになんだかよくわかんなくなってしまう、寝てしまったと書いてありますが、イエス様の再臨ということを考えるならば、最初の教会はですね、イエス様が来ますように、いつかいつかいつかいつかって、生まれたばかりの教会は本当に真剣に待ってたようですね。本当に待ってたそうですよ。だから挨拶も、イエス様来てくださいって挨拶だったっていうんですね。そんな挨拶があったくらいね、本当にイエス様いつ来るでしょうかね。もう一度来られるっていつなんでしょうか。世の終わりっていつ来るんでしょうか。そんな会話が当たり前のようになされていました。でも、100年経っても200年経っても300年経っても、そして今2000年が経とうとしています。その中で、いや、イエスなんて 昔そんなことを信じていた教会があったみたいだけど、本当に来るんだろうか、いやそんな来ないよ、そんな話さえ出てくるようになってしまいました。まさにこの予言イエスの言葉が当たってしまったわけですね。寝てしまってる、今の教会寝てしまってる。いやそのうち来るかもしれないし来ないかもしれないし、いや来ないんじゃないのは来るんじゃないの、そんなことが真面目に議論される。聖書に来るって書いてあるのに真面目に、いや来ないんじゃないのって、そんな議論まで出てくるような時代になってしまった教会の中で、とんでもない話でありますが、だけど私たちそういうもんなんだって。あの9レブの直後どうでしたか。私も思いました。私の命は今日が最後であってもちっともおかしくない。私たちは死と隣り合わせの毎日毎日を送っているんだということを本当に自分の問題としてあの時感じていました。でも2年3年7年いや本当にあの時の痛みは変わりませんけれども、私の命は今日で終わりかもしれない、あの切迫した感覚はやはり時とともにだんだんだんだん薄れてきているように感じます。寝てしまって準備がしてあった人たちと準備がしていなかった人たちがいる。いつかわからないと、いつでもいつからわからないと難しい。もう本当に明日だったらまだ準備ができるかもしれない、そのつもりで備えができるかもしれない。でもそれが何年先かわからない、いつ来るかわからない、いつの間にか長くなってしまった、ああもうよくわからない、来ないのかもしれない。だから私たちは準備をしていることが、いつ私たちの人生に最後の日が来ても、この世界に最後の日が来ても大丈夫なように準備をしていることが大切なのであります。私たちいろんな人生のいろんな出来事の中でですね、この目標を決めて歩んでいきます。この仕事のプロジェクトがあるならば、その一つの目標の中に目標を目指して頑張っていきます。家庭でもそうでしょう。この、お家を建て買おうとかいうことなんですが、その目標に向けて頑張って生きていきます。また子どもたちもそうでしょう。学校のこの試験、大学の試験があるならば、大学にこの SAT があったり、このアプリケーションがあったりするなら、それに対して一生懸命準備をしてまいります。でも私たちの人生の一番大切な一番最後の時、この私たちの人生の完成である一番最後の時に、私たちはどこまで準備ができているでしょうか。本当に準備しなければならないものに対して私たちはどれだけ準備がしているでしょうか。この、ロトの奥さんのこともここに書いてあり、ルカによる福音書に書いてありました。ロトの奥さんという人はですね、自分の住んでいた町が滅びてしまう、その音が聞こえた時にですね、私の持ち物どうなるんだろうって、自分の財産が気になった、そして後ろを振り返った、その時に彼女は潮の柱になったと書いてありますけれども、財産がどんなにあってもそれは役に立たない。どんなに持ち物があっても私たちは死の向こう側に持ってことはできない。その準備はできていますか。私たちの人生の完成の日であるその日、イエス様が迎えに来てくださることの日の準備はできていますか。そのように聖書は、イエスは私たちに問いかけるのであります。教会には必ず十字架がついています。教会にはこれそうすごいですね。この建物はものすごいたくさん十字架がついている建物だと思う。この電気にまで十字架がついていて、この椅子にも十字架がついていて、たくさん十字架がついています。十字架なんでしょうか。それはこの十字架によって私たちが救われるんだ、この十字架こそが神の愛の象徴なんだということを証ししているものであります。だから十字架を大切にするんです。これは飾りで、なんかバランスが良くて飾りでちょっと綺麗だから。そうじゃないんです。死刑の道具です。どこに死刑の道具を崇め立て祭る人たちがいるでしょうか。どこに死刑の道具を記念に取っておく人々がいるでしょうか。どこに死刑の道具を首からぶら下げている人々がいるでしょうか。どうしてですか。 それはイエス・キリストのあの死刑になったあの十字架の上に私たちの罪が全部置かれて、それによって先ほども歌いました、どれくらい私たちを愛してるんですか、イエス様。イエス様は両手を広げてそれを教えてくれた。子供の歌でありますけれども、十字架について私たちの罪を背負ってくださった、そこまで愛してくださってる、そこまで愛してくださってる、そのイエスの十字架が私たちの身代わりであることを知った者は、それを受け入れた者は、私たちのこの死というこの人生のこの限界を超えて神様に受け入れられて永遠の命を与えられて歩んでいくんだという、その救い、ここに救いがあるんだぞ、この十字架にこそ救いがあるんだぞという、この宣言として、教会はたくさん十字架を書かれているのであります。私は本当にこの塔のてっぺんにつけるのこそ大切だと思います。教会によっては十字架なんて今つけるのは時代遅れだなんて教会もあるんですけど、とんでもない話でありまして、十字架は一番高いところにつけるべきだと思います。私はなぜならば、世界に対してこの十字架こそが私たちにとって一番大切なんだということを語っているからであります。明日でも50年後でも大丈夫でしょうか。私たちはイエス様がもう一度来られる時の準備ができているでしょうか。もっとストレートに言うならば、私たちは死の備えができているでしょうか。大丈夫、私はイエス様のところに迎えてもらえる、神様のところに入れてもらえる備えができているでしょうか。ある人が夢を見ました。夢の中では自分は本当にこの人生を終えて天に昇っていきました。その天国の門で、天国のところで神様の前に立たされる、自分の人生がこの走馬灯のように開かれていく、巻物が開かれるように自分の人生が開かれていく、その人生開かれていった時に、自分の罪、自分のこの神様に背いたこと、自分の人を傷つけたこと、自分の偽りをやったこと、すべて神様の前に出てくる、恥ずかしい思いをしていく、ああ見ないでくださいって思いになる、そして宣告が下される、残念だけれどもあなたはこの永遠の天国に入ることはできませんと言われ、その言われようというその時に、神の右に座っていらっしゃったイエス・キリストが立ち上がって、その手にはこの釘の跡が残っているイエス・キリストが、十字架の釘の跡が残っているイエス・キリストが立ち上がって、待ってください、私はこの者のために十字架にかかりました、私はこの者のために十字架にかかりました、この者は私のものですと言ってください。そんな夢見た人がいる、まあ本当に羨ましい話で、私もそういう夢見させていただきないなと思うのでありますが、まさに夢の中で天国でどのようなことがなされるか、私たちの許しってどんなことかってことを言っている夢であろうと思うのでありますが、明日であったとしても、50年後であったとしても、私たちは主の前に立つ準備ができているでしょうか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。カスタムメイドの救いということであります。個人的な救いということであります。他の人とは違うあなたの救いということであります。17章の34節以降を見るならば、あの2人の人がね、一緒に寝てる、その時にも一人は取られ、一人は残される。二人の人が一緒に仕事をしている、その時にも一人の人は残され、一人の人は挙げられる、そういうことが起こる。私たちはこの大切なポイントにおいて一人であるということです。みんな一緒じゃないということです。あの人と一緒じゃないということです。私たちは一人一人、一人一人神様の前に立っていくんだということです。私たちこの地上の生涯を終えて、これでもある方とそんな話をしたのでありますけれども、私たちがこの地上の生涯を終えて、 神様とに召されていくときに、それは誰も一緒にいてくれない一人の人間として死の向こう側に歩んでいく、その時にどんなに孤独だろうかなと私は思ったことがあります。いつも楽しい仲間に囲まれて、いつも家族がいて、いつもこの支えられているその悩みの中で、あの死の向こう側に行く時に私は一人の人間として行くんだな。皆さんの中にはこの地上の歩みの中でも、ああ私は孤独だなというふうに思っていらっしゃる方々もいらっしゃるかもしれない。でもいろんな仲間がいるから私は大丈夫と思っていらっしゃる方もいらっしゃるでありましょう。でもどちらの方々もあの地上の生涯が終わるときには一人の存在としてその死の川波を渡っていくのであります。私たちは一人一人の信仰が問われていくのであります。先ほどのマタイによる福音書の方を見るならば言うんですよね。5人の死の準備ができてなかった人たちが言うんです。仲間でしょ、分けてよ分けてよ、私たち の油が足りないのよ、助けてよ分けてよ助けて言うんです。でもこの友達は言うんですよね。残りの5人の人たちは言うんです。私たちとあなた方の足り分はない、残念ながら足りない、買いに行ってきていらっしゃらない、まだ間に合うかもしれない、本当は残念ながら間に合わなかったのでありますけれども、間に合うかもしれないっていうふうに言って買いに、どうしてこんなこと言うんだろうって思わないですか。分け合えばいいじゃないのって、分け合えばなんとかなったんじゃないのって思いませんか。私思いますよ、本当に分け合ったらいいのに。だけどね、この時にはそれできないんだって言うんです。私たちの善意も私たちのこの仲間でしょうって気持ちも通用しない時が来るんだって言うんです。怖い話私してますかね。怖いかもしれない。もういつも仲間で手を取り合って仲間と一緒に楽しくやっていきましょう、それが通用しない時が来るんだって言うんです。どんなに分けてあげたいと思ってもできない時が来る。いや、昔のカトリック教会、あの宗教学の時代のカトリック教会でこの間中報に書きましたけれども、誰かが頑張った分他の人分けてもらえるって、そういう制度があったそうであります。天国に入るね、天国に入るのにある人は十分以上頑張ったから、その頑張った分他の人に分けてある、そういう制度があったそうでありますよね。だけど聖書の中にそんなこと何も書いてない。そうじゃなくて聖書にはっきりと書いてある、分けてもらいたいと思っても分けてもらえない、あなた自身の信仰が大切、あなた自身の神様の前の歩みが大切、あなた自身の神様との関係が大切なのであります。他の人と、カスタムメイドと申し上げましたけど、他の人とは違うあなたと神様との関係、他の人と比べることのできないあなたとの神様との関係、それが大切なのであります。あなたの神様からいただいた使命が大切なのであります。あなたは神様に、あなたが神様から聞いている言葉が大切なのであります。あなたが神様から教えられていることが大切なのであります。そこに生きていくことが大切なのであります。この間の金曜日の夜にですね、教会でお祈りを、深夜の祈り会がありました。たまたま皆さんご都合悪かったり体の調子が悪かったりして、どなたもいらっしゃらない中で、この図書を最後にもう帰ろうかなところにですね、教会図書を眺めていたらですね、一つの本が目に入りました。読みたいと思うと、子供の時からですね、自分の父の本棚にあった本でありましたので、子供の時からだから40年くらいずっと読みたいなと思ってた、40年くらいですね、30年くらいでありますが、ずっと読みたいと思っていたその本、手に取って金曜日の夜から土曜日、日曜日、今朝読み終わりました。十字架と飛び出しナイフという本でありまして、タイムズスクエアに大きな教会があります。タイムズスクエアチャーチという大きな教会があります。 そこの牧師である、デイビッド・ウィルカーソンという人が書いた本でありますが、彼がどのようにこのニューヨークでの伝道を始めたかという話で、彼はもともとペンシルベニアの山の田舎町のこの教会の牧師でありました。若い時に赴任して50人くらいの教会が数年の間に150人の人々が集まるようになりました。ある程度安定した生活をしていました。その時に彼は一冊の雑誌を見て、そこに神様からの声を聞きました。ニューヨークに来なさい。どんな声が聞こえたのか私は分かりません。それは彼自身の経験です。でも彼はそれに従いました。ニューヨークに行ってきました。けれども彼はそこで本当に散々な目に遭います。新聞に載っちゃうんです。恥ずかしい写真が撮られて、裁判官にですね、ちょっと物を言おうと思ったらですね、そこで止められてですね、捕まってですね、このいる写真が撮られる。そしてこのペンシルベニアの田舎町の牧師がニューヨークの最後の若者たちのギャングのこの殺人事件の裁判にやってきて、裁判にお邪魔をしたとか、大きく大きく写真付きで紹介された、そう、写真新聞に載ってしまったそうで、なんだもう自分は本当に何しに来たんだろうな、恥ずかしかったそうですね。自分の町に帰ってくるのが本当に恥ずかしかった。もう自分のホームタウンにもその新聞行ってた。恥ずかしいのなんのって、もうあの帰ったらですね、この周りの牧師さんたちからは目立とうとしてやったんじゃないのとか言われて、あの町役場から電話かかってきて怒鳴られたりですね、もういろんなことを書いてありましたけれども、恥ずかしい思いをした。だけどその恥ずかしい思いをしたニューヨークにもう一回いてって神様おっしゃった。どんな声が聞こえたのか私分かりません。これは本当に彼の個人的な経験ですから。どういうふうに声って聞こえるんですか、時々質問されますけど、分かりません。あえて説明するのは、心の中に響いてくる声なんでしょうね。心の中に内的に与えるインプレッションかもしれません。ニューヨークに行きなさい。彼はその神様の声に従いました。3日間悩んだそうでありますけれども、神様の声に従いました。その時に今度は彼がその数日前に載った新聞記事によって、ギャングの若者たちが、デブじゃないか、声をかけてくれたそうであります。新聞に載ってた人だよね、牧師だよね、警察に捕まった人だよね。なんとですね、あの恥ずかしい経験が彼のそれからの伝道の役に立っていたそうであります。私たち自身、神様が与えてくださる救い、私たちに神様が与えてくださるこの歩み、神様が私たちに与えてくださるその信仰の経験、それはカスタムメイドです。あの人がこうだったから、あのデイブがそうだったから私もそうだ、そうとは限らない。一人一人違う経験が与えるでしょう。でもその神様の声を聞いていくことです。私たち一人一人が今日ここに来ることができたのも神様の導きです。神様が私たち一人一人に声をかけてくださったから、自分では気がつかなかったかもしれない、でも神様は声をかけてくださったからここに来ることができた。神様はあなたに特別な計画を準備していらっしゃる。他の人とは違う計画を準備していらっしゃいます。あのデビッド・ウィルカーソンがその後ですね、この若者たちのために働いていく中に、大きな問題は麻薬中毒の子どもたちの問題でした。麻薬中毒になった子どもたち、麻薬がやめられなくて、もう結局金づるになっていくわけですよね。その大きな組織のですね、金づるになって子どもたちが麻薬中毒になっていく、その彼らを解放するための働きを一生懸命やっていくわけでありますが、ある子どもたちは本当にスカッと変えられて、この麻薬中毒から解放されて神様を褒めたたえて歩んでいる。でもある子どもたちは解放されたのにもう一回戻ってしまうそうであります。どこに違いがあるんだろうか、どこに違いがあるんだろうか。デビッドは 一生懸命その話を聞いてですね、子どもたちの話を、特に解放された子どもたちの経験を聞いて一つの法則に気がつく。それは彼が自覚的に聖霊様が私を満たしてくださった、聖霊様が私と共にいてくださるという経験をした子どもたちは麻薬から解放されて、そのまま主をあがめて歩んでいく、そういう歩みができる、そのことに気がついていったそうであります。このマタイによる福音書の25章、この油が足りなかった、油が足りなかったということがありますけれども、この油は聖書の中ではこの多くの場合聖霊を指しています。この箇所が聖霊を指しているのかどうかというのはいろんな考え方がありますけれども、私はここは聖霊を指していると考えていいと思います。聖霊様が私たちのうちに宿っている、聖霊様が私たちのうちに本当に満たしていただく、聖霊様に満たしていただく、それが私たちが歩んでいく中でどれほど大切な力であるか、それをあなたの特別な経験として個人的に経験すること、みんなが満たされますように、みんなが盛り上がりますように、みんなが元気が出ますように、そうじゃない、あなたの経験として、あなたの経験として聖霊様をいただいて歩んでいく、個人的な経験として聖霊様をいただいて歩んでいく、あの人なんか満たされてるみたいだからあの人と一緒にいようじゃなくて、私を神様満たしてください、私を満たして、他の誰かじゃない、私をとにかく満たしてください、私にあなたの満たしが必要です、聖霊様が必要です、どうか私を満たしてください、求めて満たしていただこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。今日もあなたが私たちと共にいてくださること感謝をいたします。でも今日もう一度聖霊様を求めます。私の人生に他の人と比べてどうじゃない、他の人との、あの人が満たされているか、そばにいようじゃない、私自身が満たされることが必要であることを思います。私が満たされることが必要であることを思います。みんなが満たされてとか雰囲気が良くなってではなく、私が満たされることは、まず私を満たしてください。どうか私を満たし、神様あなたの恵みの中に喜びにあふれて、感謝にあふれて、私たちの生涯の中で勝利をいただいて歩んでいくものであることができますようにお願いを申し上げます。イエス様の名前によって。